中継前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。6番三輪忠議員。
以上、6番。
6番三輪忠議員、
では質問を2つさせていただきますが、最初に、病児病後児保育の、体制整備についてということを質問させていただきます。以前この言葉というのはあまり、必要なかったわけでございますけれども、最近はですね、なかなか核家族が進みますと、なかなか、家族の中に、祖父母とかあまりおりませんので、なかなか共稼ぎしますともう大変なことが、起きて、おりまして、私も、非常に困っているなというような家庭も聞いております。町の方は、積極的にですね、人口減対策ということで、若者を少しでも町外から、誘致しようということで、石井町住宅ですとか、ひまわりハウスというようなことで、それぞれ子どもさんがたくさん、おられます。石井町では、十数名子どもさんおられるということで聞いてますし、ひまわりハウスも多分二十数名くらい子どもさんがいられるんじゃないかと思うんですが、それでですね、今ほとんどが皆さん、町外から来ますと、当然今共稼ぎといいますかね、極力、フルでなくともせめてパートでも行って、少しでも、家計の助けにしようというふうなことで、頑張っておられるわけですけれども、皆さんどうしても町外の方ですと、私の知っている方は、旦那さんが、県内ですがもう1時間以上かかるところの、生まれでございまして、奥さんは関東の方の生まれというようなことで、子どもさんが、今まで、2人おりましたけれども、つい最近またもう1人生まれたということで、またいずれは、また、復帰して、勤めたいということを言っておられるんですが、その方も今までの勤務を聞きますと、2人でも非常に、子どもさんが、病気になったとかいうことで、保育所に、普段は保育所に2人とも、預かってもらうんですが、風邪をひいたりとか病気になりますと保育所でも預かってもらえませんので、そうなりますとどうなるかというと、旦那さんが休みの時はいいんですが、そうでない時は例えば奥さんが、職場を休むというようなことが、頻繁にあるというようなことで、職場も非常に困るけども、なんとか、職場の方で、せっかく来たんだからということで、協力してやっとというふうに聞いておりますけれども、そういったことを聞きますと、昔ですとね、調査もよく言われるのは、できたら、多世代の、家庭が大事なんだというふうになれば、いざとなったら、じじばあたりがですね、助けて、もしあれば留守番とかね、医者についてくれることは、協力できるわけですが、私も、おかげでなんとか、祖父母がおりましたので、子ども3人、うちと2人で勤めながら、なんとか子育て終わったわけですけども、それが今できないというふうな、本当にね、子どもさんたちのね、こう町にとっては宝なんですが、そういう方が今のまんまだと、せっかく出雲崎がいいなと思って来たのに、これだととても無理だから、もっと例えば預かってもらうの施設が少し近くにあるようなところをまた下手をすると移るんじゃないかなということでね、非常に私ちょっと内心心配しております。それで私もしかしたら 町内の誰か、扱ってもらうような人はいないかというようなことで当たったそうですが、なかなかうまくいかなかったということでございます。それで今はですね、長岡ですとか柏崎、燕とかそれぞれみんな今、そういう施設がもう必要だということでやってまして、ただ出雲崎はですね、例えば柏崎があっても、その方はそこに連れて行ってまた紡いでるわけで、そしてまた夕方になるとまた迎えに行かなきゃいけないですね。だからせっかくあってもあんまり遠いとなかなか利用できないというようなことなんで、このようにですね、なんとか町は今後の若者を、今後とも町はまだまだ積極的にですね、若い方をこちらに定住してもらおうということで呼びかけされると思いますし、そんなのをその辺、どういうふうに考えておられるか、伺いたいと思います。お願いいたします。
町長。宮城議員さんのご質問のとおりですね、その必要性を十分感じているわけでございますが、 まあ、おっしゃるようにですね、誰か預かる人がないかということでございますが、諸市 の、 病児病保育事業、これはですね、まあ、保護者の子育てと、まあ、就労の両方の両立をするということの趣旨、目的でございますが、これにはですね、専用スペースの確保は求む、はともありですね、看護師等の常駐などの、まあ、要件を整える必要があります。まあ、今、直ちにですね、町内の医療機関や保育園で行う、このですね、常駐させるということは、非常にまだ困難な状況かなというふうに考えていますが、まあ、本庁の保育園在籍の保護者の勤務先を見てみますと、まあ、おっしゃるようにですね、長岡市が約 40%、あるいは柏木市が 25% となっていますが、まあ、個人の状況を踏まえましてですね、昨年から、まあ、柏木、長岡市の施設の広域利用ということで担当課とのレベルで協議を進めてまいっておりますが、まあ、現在の広域利用の状況につきましては、柏木市では国立病院の気候新潟病院で実施しておりますし、まあ、病児保育、ムーミンハウス等において当庁の児童の利用はまあ可能となっておりますが、また長岡の方でですね、現在5箇所で実施しておりますが、原則としては市外の児童の受け入れは行っておりませんが、平均、平成30年度を目的にですね、施設を増設しまして市外機動車でも長岡市務所の受け入れする方針であると伺っていますが、それまでの間はですね、事業を運営する中で、本庁の児童の受け入れも検討できるとのことでございますので、病後児の保育の希望がありましたら、まあ、保健福祉課を窓口にいたしまして、個別にまた調整を図ってまいりたいというふうに考えております。また、近年もですね、事業所に来まして、子育て支援の環境整備が進んでまいっておりますが、まだまだ今、宮議員さんのおっしゃるようにですね、UIS を行う形でですね、なかなかその整備が進んでおらないということが、まあ、実情であります。まあ、町もですね、安心して子育てができる環境整備、地域ぐるみで、まあ、進めてまいる、この必要性を十分考えております。まあ、これらの、まあ、整備等につきましてもですね、まあ、まもなく着工いたしますと、この小畑から世代間交流施設、子育て支援ができるわけでございますので、まあ、そういう中にですね、なんとかまたこういう問題が総合的にですね、解決できないかということも検討してまいる必要があるんじゃないかというふうに思ってますので、まあ、町もですね、また自宅団地の売り出し、あるいはですね、いろいろ町外からの提示を求めておるわけでございますが、まず基本的にはですね、おっしゃるようにこの子育て等々がですね、いろいろな問題を抱えておりますので、まあ、それらは小さいことではないんですがね、まあ、基本ですね、基本ですので、まあ、そういう問題についても十分ですね、今町が現状できないものは広域的になんとかですね、お願いして、まあ、受け入れてもらうというような方法、あるいはまたその次の段階は今申し上げますようなですね、最善の努力をしながら新しい施設の中で総合的にですね、そういう問題が集約できないかということを、まあ、検討してまいるということでございますので、またさらに一つまた若い世代の皆さんのご意見とも聞きながらですね、まあ、十分お答えができるように頑張ってまいりたいと思っています。
6番三輪忠議員。
今町長の方から、ございまして、柏崎、の、昔の国領ですかねとか、そうしますとどうせやっぱ片道ですね、ここだと40分は急いでも大体40分かかりますので、往復だと極端には2時間近くかかるということで、まあ、長岡もですね、いくつか聞きました、結構やっぱり中心部に近い方なんですよね。それでですね、やっぱり私はなかなかこれ町単独でですね、これを維持するというのはやっぱりこれ非常に、まあ、大変かなと思うんですよね。というのは常時利用者があるとは限らないわけですよね。ないときはずっとない日が続くわけですし、また医者のお医者さんの関係ですとか、それからまた保育士さんの確保の問題とかありますので、まあ、その中でもですね、例えば、長岡で合併しました旧三島群ですね、例えば、寺泊ですとか和島さんとかあたりもある意味では非常に困っているんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、そういう人たちも全部長岡の、中心部に近い施設まで行かなきゃダメということになると、まあ、その意味もですね、なんとかこう連携しまして、 まあ、できたら同じ3党群の中ででも、なんとか5町村ですかね、あるわけですけども、その辺が、利用できるような形で、それでまた各、自治体があまり負担が大きくならないような形で、なれたらいいかなと思っております。今ですね、よく、マスコミまた国会等で問題になっているのが、児童の待機児童ということ、それは、おかげさまで出雲駅は、心配ありませんので、まあ今多分ないと思うんですけども、まあ、そのもので逆にですね PR しまして、それで病後児、保育もできるんだというようなことで思うんですが、そのようにもっと広域的な形で、また町単独でやるものと、やはり、例えば消防ですとか、ゴミの問題等は今広域圏でやっておりますけれども、そういった形でまた考えた方がいいんじゃないかと思います。それの町長の考えをちょっとお願いしますか。
はい、町長。
まあ、おっしゃるように今先ほど申し上げましたように、長岡で5箇所ですね、柏崎は1箇所ですね。まあ、そうしますと、まあ、条件といたしましては、私たちが柏崎あるいは長岡よりも西山ですね、あるいはまた上になり、そういう皆さんの比較対象をいたしますと、大体同じような条件ですね。まあ、わしもそうですね。まあ、これから長岡はどこに作るかちょっと私も分かりませんが、まあ、やっぱり、まあ、できるならばね、今宮城さんがおっしゃるように、広域的な中における近隣とのですね、まあ、そういう合併をされた、九州合併をされた地域の、いわゆる末端にある和島さんとかね、ああいう西山さん等々は、やっぱり私たちと同じ条件の中で、ね、長岡行くにはほとんど変わりはない、まあ、そういう条件もございますので、まあ、長岡市のあたりでね、そういう合併したそういう地域にあまねく等しくですね、そういう環境を作るという状況の中で、まあ、我々もできるなら協力しながらね、まあ、体制を進めてまいりたいというふうに、まあ、できるならばそうしてまいりたいと思ってますね。ただし、この病後病児を扱うというのは非常に責任があるわけですね。簡単にですね、いや分かった、私が預かりましょうか、もし事故でもあればもう賠償責任を問われたり、なんかその今時代ですね、お願いしておきながら事故が起きると、いやこれはあんたのせいで保証してくださいというような関係になるんですよね。だから本当にこれからは厳しい時代ですね。特に病児なりそういうその情緒を扱って、まあ、その親御さんお帰り前にあれをするということになると、非常にこの施設はですね責任重大ですね。だから安易に今私はこれからここは宝ね、世代間交流保育子ども支援事業の建物を作るんですが、まあ、簡単に私はそうだねということでできないと思いますよ。これは大変大きな問題でございます。だからそこにはそれだけの要求を整えなければできないということがございます。まあ、そういうことでございますので、まあ、会議なね、できるだけのことは一つまた、まあ、そしてもね、今作る施設の中でできるものかどうか、まあ、しっかりと検討してまいりたい。まあ、非常にこれはですね、各地域の会というのは、まあ、大きな課題ではないかと思いますが、まあ、町もですね、そういう長岡市さんとのいろいろ連携をして受け入れてもらえるかもう対策できておりますので、まあ、その中からまたさらにね、今宮城さんのご要望されるような状況をこの町として近隣になんとかできないかということも検討してまいる必要があると私は考えています。
6番三輪忠議員。
今町長本会答弁いただきまして、ぜひですね周辺とですね連携取ってやってもらいたいし、また今現在ですね、子育て中の方についても、そういうふうな悩みを持っている方もあると思うので、その辺もですね、町の方から、もしあれだったら今現在はね、まあ、こことここが利用できるんですというふうな形で、やっていただいて、ぜひですねせっかく縁あって出雲駅に来られたわけですのでね、ずっとやっぱり出雲駅に住んでもらうということをぜひですね進めていただきたいと思います。それじゃあ、こちらの質問を終わりまして、2番目のですね、山林資源の有効利用促進についてということを申し上げます。当出雲崎町は県内有数の人工林地帯でございまして、町の総面積が4438ヘクタールの約 70% が山林でございます。ちょうどですね、国の方針なりまた、時代の要請によりまして昭和30年代から、40年代にかけましてとにかく、植林をすべき しようと、また国も大いにしなさいというようなのがありまして、まあ、一生懸命、植林をしたわけでございます。 それでちょうど五十数年くらい経ちまして、もう当然もう立派に利用できるふうになっておったんですが、なかなか今、残念ながら外国からの輸入等によりまして価格がですね、当時の極端に言えば3分の1に下がっているというようなことで、非常に山に対する関心が当時から見ますと今低くなっております。そんなことですが、でもまた町のですね、有効な約3000ヘクタールの山林があるわけですが、これの資源の有効活用と、またですね、例えばあまり手を入れませんと今度いろいろ面で非常に問題点が出てきますので、特に、次の2点について、伺いたいなと思っております。今特にですね、前に私一般質問で、お話ししたんですが、その時は国土調査ですね、町的調査と、その後ですね、町も積極的に取り組んでいただきまして、今、沢田市内が、3年計画、そしてその後はこの藤巻、隣接する藤巻、地区をやられるというようなことですが、ただいかんせん、全部終わるのには50年くらいかかるんじゃないかということになりますと、残念ながらここにおられる方がもうほとんどもう、いないような状況になりますので、なんとかですね、それで今ですね、何か私らも今、私今住んでいるのは船橋ですけども、干ばつ等おかげで、集団干ばつ今やっている最中でございますが、一番困るのは、境界がわからないんですよね。それで立ち会いしてくださいということで何分も言うんですが、今はだいたい適当です、だいたいこの辺でいいんだろうというふうなことでやってるんです。もう分からなくなってきたんですね。私も以前結構山へ行ってましたんで、だいたい自分の境はだいたい分かったんだけど、最近行きますともうあれから何十年も経ちますと、お互いに木は昔から大きな木とかね、その後に植えた木っていうのは分かったんですが、もう何十年も経ちますとね、どこがもう5年10年の違いっていうのはほとんどもう分からないですね。それ昔はもう里道というかね、あってはっきりここはこっちは誰々、こっちは誰々と、これもだんだん昔の道が分からなくなったんで、それでですね、ぜひ今のうちに前に一般質問しましたときは、町長の答弁では、まず、地域調査、国土調査であって、山林の境界というのはそれは中途半端だからそれはダメだというふうなんですが、私もいろいろ調べましたら、今は国もですね、非常に危機感を持っておりまして、このまんまだと全国的にもすごい面積がもう不明になってしまうということで、とにかくいずれは国土調査、地籍調査をやるところにおいても、今のうちに教会だけの情報だけをきちっとしていかないと、あといざ今度なる、地籍調査をやるにしてももうやりようがなくなってしまうというようなことで、今国のですね、制度の中にも山村、教会基本調査というようなことがあって、これは非常に有利な国の事業でございますので、そういったところもですね、ぜひ考えていただきたいと思うんですが、その辺の考えを伺います。お願いします。
町長、
ご質問の山村協会基本調査は地籍調査の前に進める事業でしてね、これは皆さんの言うように、会議な、またその協会というのの確定ということですが、これはですね、現実的には、国はですね、全国15県の16市町村で実施していますが、予算はわずか1億5000万ですよ。さらにですね、29年度の予算は9000万に減額されているんです。さて、実現可能でしょうか。可能ではないですね。全くそれが確定じゃないんですよ。ね、国政地域調査の前段階の調査、1億5000万、9000万ですよ。というのは、国は国政地域調査に重点を移しているということですので、これはちょっと私は不可能だと思います。申し込んでも、まず不可能。それに代わる出雲市もですね、確かに宮城議員さんのおっしゃる、私も常にそれを危機感を持っています。それに代わるですね、29年度臨時台帳の整備を行いますが、これは山村調査ではないんですが、スリンクメイトがですね、 臨時台帳情報を利用しまして効率的な間伐で実測ができるようになります、なるように所有者の境界ですねが明らかになるようにあることでですね、災害復旧事業や公共事業との円滑化が期待できるということでございますので、まあ、この件をですね、三輪台帳を臨時台帳ですねを整備しながらですね、ある程度外略でも確定した境界をですね、お互いが知ってもらう、まあ、最終的には国勢調査ですね、地域調査ですね、さらに言うなれば、これはね、私はさ、将来的にはね、地域調査を進めるにも立ち会いになんかいませんよ、ね、皆さんがお金をじゃあもう次の世代の人はダメ、ね、我々以上の世代の人は絶対もう立ち会いしてくれたりしませんよ、いや俺はもうダメだか分かりませんというなれば、究極はどうなるかというとね、もう私は分かりませんよ、石材地を進める中にはね、やっぱりこの構成図、これを基本にしながら、それをですね、まあやっぱり基本にしながら、俺は教会が定めて、そこにおいて異議を申し立てれば、それはね、民法でも何でも裁判になるか分かりません、まずないと思います、そういう方向に移行していきますよ、ね、だから、基本的にはやっぱり、今の段階では構成図、まあ、これが最もじゃないんですよね。でもやっぱりそういうものをまあ共有しながら進むということですし、かつてのですね、もう途中一作二作にももう教会争いして裁判するという時代はもう今はないでしょうね。どんな木が置いてもどうぞ行かれよくようにやってる。私はもう私はもし自分の知識になってくれば教会はまあ あんた方で自分たちでやってます。どうなってもいい、どうなってもいいんじゃないですが、そういう時代来るんですよ。だから今私は今おっしゃるこういう事業の採択はまずですが9000万しか出るんですよ、ね、1億5000万、9000万、半額に返されて、まあ、そういう状況ですが、これはまず無理ですね。だから私は地域調査を徹底的に早く、ただ50年と言われればね、もう私はもう常に関係家に、ね、地元さん、私は地元負担をいとわない、ね、ただやらないところだったらどんどん、ね、私町でやらせてくださいと私は申し上げて、まあ、地域調査をまず優先するということで考えてみましょう、はい、
6番三輪忠議員、
今ですね、非常に予算がないというふうなことなんですが、それで実はですね、もう一つの最近困ったことが起きているんですね。例えばこれ山林じゃなくて土地改良でもそうだったんですが、ここにいない方がね非常に増えたんですね。そうしますともう役員の方大変なんですよ。連絡取るのがまず大変ですし、来てもですね、もう感覚が違うんですよ。長年町外にいますと、例えば土地の価値ですとかね、皆さんね、例えば東京あたりにいますとね、坪何万とかね、何十万の頭ですので、こちらと話をしてもね、なかなか噛み合わないんですよね。それで山林はですね、まあ、そこまではないんですけども、実はですね、私も
どう、
船橋でもですね、今町外に出られた方が、3人おられまして、何かやるときはすべてその方に連絡取らなきゃダメだけども、私らよりもまたここにおられませんから、非常に、教会とかそういうことについては非常に、まあ、不明な面があるというようなことで、こういう方がだんだんまた増えてくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、予算がないというふうな話なんですが、私最近ですね、ある方から29年度の、まあ、農林省の、まあ、予算書というかね、ちょっと、まあ、山林関係に見せてもらったんですが、その中にですね、国の森林整備地域活動支援金交付金、支援交付金制度というふうなのが、まあ、新たにできるというふうなことなんで、まあ、非常に、まあ町も大変でしょうけれども、なんとか今本当に今やらなきゃ本当にダメなんですね。最後今調査に言われましたように、構成図かなんかで見るしか最終的にはなるかと思うんですが、その今とりあえず境界等が分かりませんと山の手入れとかいうふうにできませんし、私もですね、自分の今度子供に、まあ引き継いでいかなきゃダメなんですが、果たしてうまく引き継ぎができるかどうかということで非常に不安で、ございます。そんなことで、そういう方はたくさんね、今日も傍聴人の方おられますけども、自分の次の代にどういうふうにして、山林なり終わりしようかなと、なかなか自信持って、できる方というのはそういないんじゃないかなと思いますんでね、その辺それとですね、 例えば私は助かったのは山林に林道ですとか公共の道路等ができますと、そこはもう境がはっきりしますので、非常にこれ助かりました。それと町もですね、かなりの面積を、多分私は小さい時、小学校だか中学校の時、よく学校林だか町遊園ですかね、草刈り行った芝峠あたり行ったんですよね。あこもかなり今木が大きくなってるんじゃないかと思うし、また例えば上楽寺あたりのですね、確か方からかなりの面積の山林を寄付受けているというふうなことなんですが、その日はもう堺は隣接の方とはきちっともう分かっているようになっているんでしょうか。その辺ちょっと状況を聞かせていただきたい。
町長。
いろいろ方法あるんですがね、やっぱり今安江地区宮さんがね、頑張っていただいて、中山間地総合整備事業を進めておりますが、地域調査もねゼロじゃないんですよね。今沢田2か所、これから藤巻入るんですが、予算をね皆さんからご審議いただいているんですが、要するに国勢調今ちょっと記事はちょっと把握してないんですが、国籍調査の終了は十何パーセントあるんですよ。それ何だかというと、土地改良したところはきちっとも決まっているんです。だからあんたのどこも土地改良を進むことによって地域調査が終わったと同時、そういうところから優先をして、いわゆる地域調査によって境界が確定して、そこから山林にどういう境界があるのかというのが進める。だから沢田と今するわけです。ということですね、方法はあるんですよ。そういうことによるですね、失礼しました。伊勢住さんからね、大きな山を寄付していただきましたが、教会立ちはしてございます。伊勢住さん、かってのね、伊勢住さんを管理された伊勢住さんがもうお亡くなったんですがね、伊勢住さんが全部管理しておられた。伊勢住さんよりもよく管理する、その方々の立ち会いをしながら教会はですね確定をしているということですが、しかし地域調査に入ってくればね、それが絶対じゃないですよね。臨時がね、いやそうじゃないとこっちだということになるかも分かりません。だからね、これは教会立ち会いしても、立ち会い人が追って知って追っても隣接する皆さんが理解しなければダメですね。そうなると先ほど言うようなことになって、今そういうことはまずないと思いますが、おっしゃいますように、地域調査についても山は遅れていますが、平地についてはほとんど境界がね確定して地域調査が終わっているという段階です。今伊豆の駅だってちょっと私聞いているのは分かりませんが、後でちょっと確認しますが、地域調査完了地もあるんですよ。それは基盤整備を進めたところ、これが地域調査完了ということになって、そのうちの全体面積の十何パーセントあるということが事実ですね。だから今地域調査3連3連と言いますがね、平地においても問題があるわけですから、そういうところをまず確定をして、その境界から山林にどういうふうに形を取るかという調査に入るとよりスムースに移るんですよね。だからそういう点で、いろいろのご提案ございますが、私はまずねそういうところから始めて、そしてなおかつですね、おっしゃるように林道開発のそういうことによると、やっぱりしっかりと関係する所有者の境界が確定しますね。そうなると案外またスムーズにいくかなと思ってますが、そういう両面でね、やっぱりまず基盤整備、そういうところを進めて、その基礎となる措置を作ると、あるいはまた人道、あるいはいろいろ面のですね、できる限りまた地権者のご要望に応えながらことを進める、そのことが自然とですね、それに禍根を残さない境界確定ということになって、そのことによって地域調査も進むということになると思いますので、ご理解いただいております。
6番には正しい議員。
今後進めていただくという形を、お聞きしましたので、この質問は終わります。それでですね、2番目のですね、ことですが、山林資源の有効利用と、雇用の場の創設のために、木質バイオ発電所を誘致すべきと考えるがということでございますが、今ですね、多分問題点もあるかと思います。関川村さんは今いろいろね問題がおります。 弥彦村さんも計画しましたが面積的に足らないということで、まあ、弥彦村さんについて私も、あそこはね国定公園の地域ですし、弥彦神社の土地も山林もたくさんありますからちょっと無理だったんじゃないかなと思いますけれども、ですね、あとは新潟市にありますし今三条市で今作っておられます。それで今エコパークのですね第三期工事のところの木材も一応新潟のバイオ発電所の方に運ばれたというふうに聞いておりますし、今中越管内ですね何かバイオ木質バイオ発電所の、まあ、建設というかねそんな話をちょっとまあ聞いておりますけれども、これぜひですねそんな話ありましたら、まあ出雲駅あたりにねこう誘致できないもんかなと思って、それで私ら、出前議会でも言われたんですが今町も積極的に道路を良くしたりというかいうことで今町外の、まあ、通勤ですねということをまあ奨励しておりますが、なかなか地元に、雇用 の職場がないじゃないかということをまあ、言われるんですが、まあ、そういった、山林資源の有効、利用とそしてまた、雇用の場の、作るというような形で、まあ、ぜひそういったことを、まあ考えていただきたいなと思うんですが、ちょっと考えをお願いいたしますが、はい、
町長
まあ宮城議員さんがおっしゃるようにですねこの木材バイオマスこのにつきましては非常に関心も高まっているわけでありますが、まあ、ご指摘のとおりですね、まず森林の活性化あるいはまたエネルギー新しいエネルギーの創設あるいはですね、これの場非常に関心を持っておられるわけでございますし、またそういうご意見もあるのも十分承知しています、まあ、しかし現実的にはですね全国各地でバイオマス発電が集まっておるということは事実でございますが、先ほどちょっとご指摘ございましたように、まあ、弥彦さんもですね関与さんも果たしてその資源をですね、確保できるかできないのかというのが今ちょっと大きな課題になっているようでございますが、まあ、これはもう現実ですね、やっぱり予定通りに、まあ、その資源の調達がですね予定通り進んでおらないというのがまあ実態でありますので、また製紙用の木材とも相当高騰しておりましてね、そのことによりましてね、だから外材で賄うというようなまあ状況も出ているんですね、まあ、そういう観点からいたしますと非常にこれは確かに3つの時点もあるわけですし重要なことなんですが、現実的にはですねそれを一つ作ってやるというのだとなかなか大変だと、まあ、今新潟県ではおっしゃったように新潟市と三条市ですね木質バイオマス発電所を作っているわけでありますが、まあ、地域の予算に組み今回地木場整理でですね予算もまあお願いしているわけでありますが、まあ、要するにこの整理の原点はですね県内2カ所のバイオマス発電所で木材をですね提供するそのものをですね原料調達等々のまた担い手になっていきたいという趣旨であるようでございます。まあ、そういう観点から出しますとですねなかなか本庁にそれを作るということになりますとね、そのやりを作ることと合わせて資材その原点となる、ね、元をですね供給できるものがあるかないかというと非常に私は厳しいんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあこの木材バイオマスにつきましてはまあ一つじっくりと一つ状況を見極めながらね、まあ場合によってはおしめよ源さんおっしゃるようにそういう木材供給の場としてはですね私はやっぱり地木場もできることによってですね提供しやすくなるというふうにまあ考えています。そこで作らなくてもですね、まあ、確かに雇用の場についてはいろいろございますが、まあ、その点につきましてはまた雇用の場といいますといよいよ25日、ね、北スマートインターチェンジが開通します。いよいよ8ヘクタールの工場団地ができるわけですから、私は出雲駅から15分ですよ、出雲駅の軒先にできたとできると私は上司してまたお願いをしているということでございますので、まあおおむねいい方向に向かうかなというふうに思ってますので、これはあくまでもですね、地域の持てる資材をいかに活用するかということになってまいりますと、これはやっぱり私は提供する側にね、回ってもいいんじゃないか。果たしてこのバイオマス、木質バイオマス発電所の採算というのはどういうふうになるのか、非常に私は厳しいと思うんですよね。まあ、そういう点もよく考えていかないとですね、計画は立ってもですね、また実施しても計画倒れ、あるいはですね、経営難になってまいりますと、大変厳しいものがございますので、しっかりとまた成り行きを守りながら、まあ、一つ あらゆる観点柔軟に対応してもらえるべきじゃないかなというふうには思っております。まあ、いろいろ問題もあるようですね。作る場所の問題、あるいは燃やす廃材を、廃をですね、どうしようか、まあ、大きな課題も地域住民との関わりもあって大きな課題を抱えているように聞いております。まあ、そういう意味で町もですね、それの状況をしっかりと緩和しながらまた自分また対応してもらえるべきじゃないかなというのは思っておりますので、ご提案をしっかりと受けてもらえればまた十分気配り目配りしてもらいたいと思います。
6番三輪忠議員。
今ですね、いろいろ、説明いただきました。それで今ですね、ちょうど船橋で干ばつというか毎年、まあ、町の方は大体柿の木とかね、この次は、まあ、田中とかやられるわけですけども、今私もこの前森林組合のちょっと案内でちょっと現場見せてもらいましたけども、以前のですね干ばつのイメージとは全然違いまして、まあ、大体作業道は大体4メーター幅ですね。それで大きな、まあ、4本にの化け物みたいなのが来まして、それ全て伐採は、まあ、チェーンソーでやってましたけど、あとはもう寄せるのから4メーターの長さで切る、それでイラを払うのを全部機械でやっておりまして、それあとはまあ全部機械でまた運んでいるというようなことで、今ですねよく話に出るのが町道なり県道の脇の樹木ですね、非常にまあ建設家の方もなんとかね所有者の方でやってくださいと言うんですが、なかなかやれるもんじゃないし、そういったことでまあこれからですね、これ間伐というかね、植林した木もそうですけど、今までの、まあ、臓器といいますかね、これは昔は大体20年か30年で、大体炭焼きで切ったんですよね。だからそんなでかい木はなかったんですよ。そうだけど最近はもう炭焼きやってる方、今炭焼きはおられないと思うんですよね。そうなるとますますでかくなるんで、とんでもないでこれ今度板が出ましてね、そしてまた、ひっくり返ったとかね、やりますんで、そういったのも近間にですね、そういった発電所とかあれば木は何たって重いもんですから、とにかく運賃にかかるわけですね。だから新潟あたりからに持っていった場合ほとんど運賃で効いてしまうんじゃないかと思うんで、まあ、そういう面でもやっぱり、まあ、出雲駅とかですねこの周辺にあればそういった資源も少しでも利用できるんじゃないかなと思うんで、今後三条が多分時期ですね、きっと発電を開始すると思うんで、そのようにもまた、研究されてぜひですね、もう絶対これはまあ難しいんだと言わないで、今後ともぜひ可能性を探って、いただきたいなと思うんですが、とにかく町の、まあ、プラスになるのはぜひですね、今後とも進めていただきたいなと思うわけでございます。それではこれで終わりますが、ぜひ、まあ、そんなことで今後ともダメなんじゃなくて可能性を探っていただきたいということで質問を終わります。はい、
以上で6番三輪忠議員の質問を終了します。